特集、9月は世界アルツハイマー月間です。平成6年1994年国際アルツハイマー病協会 ADI は世界保健機関 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施しています。また、9月を世界アルツハイマー月間と定め、様々な取り組みを行っています。アルツハイマー病とは、認知症の原因となる病気の一つで、アルツハイマー型認知症と呼ばれることもあります。脳が縮んでいく病気で、症状は物忘れで発症することが多く、ゆっくりと進行します。また、認知症の中で、最も多い割合を占めています。今月の特集では、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活し続けられるように、市で行っている取り組みを紹介します。アルツハイマー月間をきっかけに、認知症について考えてみましょう。認知症施策推進ロゴマークの制定。市の認知症施策の推進のため、令和元年度2019年度に決定した毎日の暮らし、もっと自分らしくというスローガンを盛り込んだロゴマーク。三好市で人生の最後まで自分らしく生活するというメッセージが込められています。市の健康づくりキャラクターであるキューちゃんに、認知症サポーターの証であるオレンジリングがついているところがポイントです。認知症施策推進ロゴマークのイラストが掲載されています。認知症サポーター養成講座の開催。自治会、学校、企業、有志の集まりなどに講師、キャラバンメイトが出向いて、認知症についての勉強会を行います。認知症についてよく知りたい。近所や職場で困っている認知症の人を手助けしたいという人なら、どなたでも受講できます。特に企業や団体からの講座依頼を受け付けています。詳しくはホームページをご参照ください。ホームページの QR コードが掲載されています。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。認知症サポーターキャラクターロバ隊長のイラストが掲載されています。市内初のチームオレンジ結成。今年の5月グラウンドゴルフ仲間が認知症を発症したことをきっかけに、三好ヶ丘緑行政区にチームオレンジが立ち上がりました。市の認知症サポーター養成講座を受講した後、地域でどのように生きたいか、自身や家族の状況が変わった時にはどうなりたいか、元気な時にこうやって話していたよね、と言えるように、できることを考えたいという思いから、認知症について正しく理解するための勉強会を重ねました。三好ヶ丘緑行政区では、チームミドリンオレンジと命名し、地域での見守り活動を行っています。チームオレンジとは、認知症サポーター養成講座を受講した人がチームを組み、認知症の人やその家族に対する生活面の支援などを行う取り組みです。チームミドリンオレンジのメンバーの皆さんの写真が掲載されています。チームリーダーの山田隆夫さんは次のように話しています。仲間が認知症と診断されました。認知症のことは誰もが知ってはいましたが、実際どう対応してよいかを知りません。大変焦り、自分たちが認知症に関しての知識や対応を学んでこないうちに、仲間が認知症になってしまったことを後悔しました。そこで、北吉地域包括支援センターに助けを求めると、長寿介護課や社会福祉協議会も手を貸してくれました。こうして我々のチームが動き始めました。 認知症の仲間を見守り、適切な知識を持って対応し、恐れず遠ざけない。今はチームの緩やかな活動と、自分たち高齢者ほか、若い世代による新しいチームの立ち上げを目指しています。チームリーダーの山田隆夫さんの写真が掲載されています。本を通して伝えたい認知症の人の思い。本を通して認知症の人や家族の思いを感じてみませんか？サンライブ中央図書館で認知症について知ってもらうための特集コーナーを設置しています。ぜひ足を運んでみてください。9月1日木曜日から30日金曜日まで、サンライブ中央図書館1階にて、昨年度の特集コーナーの様子の写真が掲載されています。
あれ？と思ったら、認知症初期集中支援チームによる個別の専門職がサポートします。ふらっと立ち寄り、皆で気軽に話せる場所もあります。ぜひお気軽にご参加ください。認知症初期集中支援チーム。認知症が疑われる人やその家族に対し、早期診断、早期対応に向けた支援を集中的に行うことを目的とした医療や介護の専門職によるチームです。認知症の専門医、サポート医の協力を得て支援します。チーム員が家庭訪問し、受診や介護サービスにつなげるためにお手伝いをしたり、対応の方法についてご家族へアドバイスをします。例えばこのような時、4つの例を紹介します。1、介護サービスを利用してもらえるといいが、本人が利用してくれない。2、医療や介護のサービスを利用したいが、どうしたらよいかわからない。3、認知症による症状が強く、介護や対応に困っている。4、専門の医療機関に受診したいが、病院に行ってくれない。最近、おばあちゃんの物忘れが始まったようで、どうしたらよいか困っています。と、ご家族が相談している様子のイラストが掲載されています。支援までの流れ。3つのステップでお伝えします。認知症かなと思ったら、1、まずは地域包括支援センターへ相談してください。電話相談と窓口相談があります。2、認知症初期集中支援チームが家庭訪問します。3、関係する機関に引き継ぎをします。認知症の相談は地域包括支援センターで受け付けています。相談内容に応じて複数の専門職でチームを組んで家庭訪問をし、認知症のご本人や家族の訴えを聞きながら支援を行います。家族の支援の取り組み。認知症介護家族交流会、ひまわりの会。家族が認知症ではないかと気になっている人、認知症の家族を介護している人はいませんか？介護の不安や困りごとを相談し、交流できる事業です。詳しくはホームページをご参照ください。9月30日金曜日、午後1時30分から3時30分まで、市役所2階202会議室にて、対象は家族を介護している人。費用は無料。お申し込みは不要です。当日会場へ直接お越しください。ホームページの QR コードが掲載されています。認知症カフェ。三好市では認知症の有無を問わず誰もが楽しめる通いの場として認知症カフェを毎月開催しています。認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。9月の認知症カフェは次の通りです。5箇所あります。場所、名称、日時、 内容、費用、お問い合わせ先の順にお伝えします。一箇所目、三好が丘朝日 1-4-8、みんなの認知症コミュニティカフェ、笑うカフェ。9月8日木曜日、18日日曜日、および28日水曜日のいずれも午後2時から3時30分まで。内容は、参加者同士の談話、音楽、ゲームなどを行います。なお、18日は、認知症のある人もない人も暮らしやすい社会になるためにの講座を開催します。2部あります。第1部、午後2時から3時30分まで、認知症サポーター養成講座特別版。第2部、午後3時30分から4時30分まで、認知症について一緒に考え、話し合ってみよう。どなたでも参加できます。定員は10人程度。費用は無料。お申し込み、お問い合わせは、岡吉地域包括支援センターへ電話で。電話334177、ファックス362878。二箇所目、浮貝町寺田4、社会福祉法人小樹会、ケアハウス樹木園、オリーブ。9月22日木曜日、午後1時30分から3時まで。内容は、脳トレ、回想法、対象語と、歌、健康体操などを行います。なお、事前予約が必要です。費用は無料。お問い合わせは、北吉地域包括支援センターまで。電話330791。参加所目、西一色町さなげ松、三好の家、あんみつカフェ。通常は、脳トレ、催しなどを500円の費用で行っていますが、現在は新型コロナウイルスの影響で休止中です。お問い合わせは、仲良し地域包括支援センターまで。電話346811。4カ所目、サンライブ3階、講座室兼音楽室1および2。ニコニコサロン。9月8日木曜日、午後2時から3時まで。内容は、参加者同士の談話、薬剤師や保健師などによる相談を行います。費用は無料。お問い合わせは、仲良し地域包括支援センターまで。電話346811。5カ所目。サンライブ3階講座室兼音楽室1および2。オレンジサボー。9月27日火曜日午前10時から11時まで。内容は参加者同士の談話、保健師や社会福祉士などによる相談を行います。なお、今回は薬と健康をテーマに薬の基本知識の話と薬に関する疑問、質問に薬剤師がお答えします。どなたでも参加できます。費用は無料。お申し込みは不要です。当日会場へ直接お越しください。お問い合わせは、みなよし地域包括支援センターまで。電話333502、ファックス333501。認知症のお悩みは、地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは、認知症の相談をはじめ、地域で暮らす高齢者やその家族が安心して暮らせるように、福祉、医療、介護などの様々な面から総合的に支援する機関です。担当する地域にお気軽にご相談ください。 三好が丘中学校区、岡吉地域包括支援センター、電話334177、北中学校区、北吉地域包括支援センター、電話330791、三好中学校区、中吉地域包括支援センター、電話346811、南中学校区、皆吉地域包括支援センター、電話333502。この件についてのお問い合わせは、長寿介護課まで、電話328009、ファックス343388。